はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、めちゃくちゃ空いてまして、年度もまたぎ2017年のなんとか1月に撮れるというので僕もホッとしてるんですけど、今回はチムシ工房にちょっと取材に来ていただいた、方にゲストに出ていただこうと思っております。メインで喋るのが、ルアマガの、古川くん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、横でクスクスって笑うぐらいの役割で福ちゃん、福ちゃんで下ちゃんな、福
重です。
福重さん、
福重です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。逆取材ということで、
もう松本さんと会ったのはもう5年前、6年前ぐらい、
ね、最初ロトリだったんだよね。
そうですね、ロットアンドリー編集部の時に。
そう
よ、釣
り欲の強いあの編集部員っていう僕の中の後ろでずっと釣りしたがってて、黙れって思いながら
まあまああの頃は
分かってるけどって思いながら、
あんた生言ってましたからね
俺も大会出たいな俺も大会出たいっすよとかって言いながら出ろよ。
まあ前年度その H1 僕
出てたんだよね。
出ててその次の年に
自分が取材する側に回ったもんだから。
で松本さんの後ろにいたんで、ああ出たいなーなんてボソボソっとあのプレッシャーをかけながら。
そうだよ。釣りで釣りで鬱になりそうなった一年だよ。
でもあのおかげで結構いろんなルアーができましたよね。
うん。
こう試合でこう試合かける取材で、
そうだそうだ。
そのプレッシャーが。
そうだよね。
あったんで、
そうだわ、
どうしたら釣れんのやろう。
でもやっぱ一発目には結果が出ないんだよね。
そう
だからあの次の年とかにやっぱそうやって作ったもんが自分の武器になり始めたけど、はい、あの年はまたすげえ年だったんだよ。
いやいや大変だなと思いながら、
牛久が勝負だっつってね、プラは魚でっかいの見つけてたの2カ所ぐらい。嵐が来てね、
そう寒くてもう上がりましたからね。
上がった、上がった、
上がったら
ガタガタ震えて、もう全プラから入ったからもんだから、カッパ持ってきてなくて、ちゃんとしたのみんな上がってたよね。
みんな上がってましたね。みんなもうボート屋の前で段取ってました、ね、
危ないで落ちた人も出て、
落ちた人いましたね。今日は誰か落ちるぞって言って、
それは危なかった。そんならもう狙ってた場所がもう入れなくて、まず風が風でそうザプンザプンなっちゃって、場所わかんないです。
あれは
本当にここだったかみたいな。取っとかなきゃよかったっていう。取っといたんです。もう食ってきた魚見えたから、もうルアー回収したりして。またし、いやあれでも鍛えられた。あれ以上きつかった、きついのその後ないかもしれない。
いやあれが一番きつかったと思いますね。
本当に自信なくなってってカッサカサになって、
どんどん松本さんが弱っていく様子がこう、
ね、
あの連載を通じて
本当に。で11月ぐらいに釣れた時にちょっと泣きそうになったもんね。大会じゃなかったけど、いやっていう
話も
スタートがあり、
はい、あって今こう僕は、ね、
そう次パッて見たらあの名刺が変わって
雑誌が変わり、
うん、あの時結構みんなが変わったんだよな。
ね、
あの時にあの誰だっけ、あアングリングバスができたりして、
はい、
そうだそうだ。いやでも上間が行って元気そうにやってんなと思って、はい、
ちょっとしばらくねご無沙汰してましたけど、
いやいやいや、そんなんですよ、
はい。まあ、でも今回こうやってね、
そうそう、仕事じゃなくても顔合わすことがあったから、
はい、
勝手に
3月号にこう松本さんの
仕事ができ
たってことで、やっぱこうやってまた会う機会ができたんで、うん、その新ルアーのいじりですけどね。
あの時に、あの時に、ほぼファーストサンプルを見せてた。いや、いじりが動き出した時が、ちょうどその取材、
そうですね、
何年前ぐらい
?2012 年とか13年じゃないですかね。
かな、
うん。
動き始め、その要は、リップが一番最初、アルミだった。自分で切れるのが一番楽なのが、一日で金属疲労でちぎれそうになって、でビートも弱くて、だけど、まあ、僕分かってなかったから、その軽いもんでこんな毛しか動かないんだったら、ステンレスになったらもう重くて動かないんじゃねえかと思ったんだけど、頑張って切って、泳がしたら、カラカラカラって動いて、
音もすごかったっすもんね。
そう、これはと思って、ただまあ、なんかすごいばらつきがあって、もう、癖があるから、そっとやんないと、 パシャンってこう弾けたりして、うん、ただこのこれどう まとめようかというかでいきなりその時だから野村ボートの、うん、亀山ダムの野村ボートの試合を組んでもらって、うん、取材行っていきなりバイト取ったんで、うん、カラス宿でその後僕はリベンジで釣ってますよあの場所でいじめだから間違ってなかったんだなと思ってそのあの場所のあの場合あの辺で今でもあ魚取るのにイジリの使い方もはっきりしたから、
うん、僕もこうこっちに来て気がついバタバタして気がついたらもうできてこんな時経ってたかみたいな
そうねで乗せないでっつってモザイクね
そうですねあのロドリーの当時は
大事な部分全部モザイクっていうねう何か分かんねえだろうっていう
当時はあのあれですよね、ルアマガ風にモザイクかけてってロドリでやってました
いやでもああやって皆さんがモザイクかけてもらってる理由がよくわかる、うん、やっぱこういうことだったんだなっていういや本当にだからスター雑誌社の人だけはみんな見てた、うん、その後ズーシミも見てたしバサーの人らも見てたけど、うん、それ以外はやっぱ ある時からなかった僕一回だけうっかり乗しちゃったことがあってバサーに実は
そうなんですか
13年ぐらいかな、はいはい、なんか乗しちゃったからもうそのあと怖くて、うん、バレたんじゃねえかとみんなノーチェックだし見ても分かんないんだけどでそっから一気にメディアにも出さなければ人前でも一切使わなかったら全然テスト進まなくなっちゃってそう
そんな理由があったんですね
そう、そういうのもあったのでもまあそれでも良かったと思うけどねやっぱ何かあったら怖かったから
まあ強化重視のそのね戦うトッパーじゃないですけどね、うん、チムシのルアーはそういう明確なコンセプトがそれぞれありますからね、
うん、
今回だからそのイジリーの登場で釣りはだいぶ楽になったんじゃないですか
なったボクサーで言ったらほとんどジャブのない選手だったので、
そう
です言うなそれは一匹出たらでかいよね、うんうん、だってもうボンって売り回すようなパンチか、はいはい、沼海馬とかまさにそうだし、つぶあのちっちゃいシリーズって言ったところで太く設定してるから、あれもなんかこう中に入ってゴンっていきなりアッパーするようなもんだから、接近戦も多かったし、すげえ楽。その試合を作っていくルアーっていうので、うんうん、それでボルチがそうだった僕にとってはそれまでは
あだから使用頻度高かった
んです、ね、そうあれで探りながら決めれるルアーというか、うんうん、いいとこに入れば倒せるしみたいな、
まあでも線だけど点みたいな
そうあのジャブもパチパチ当てるんだけど当たりどころが良かったりだタイミングによって相手倒れちゃうから、うんうんうん、そういうのがいるんだなと、うんイジリで分かったからあのボルチってうちダブルスイッシャーがあるけどボルチじゃないダブルスイッシャーをあともう何種類かそれもやっぱジャブから倒しに行く流れを僕は、まあ、見えたんでそれはそれで作ろうと思って
楽しみですね
いやすごいあの時代取材してもらった人らには仕上がった時にもうできたってもう会うたびに言ってた気が
する言われました
イジリができたって
あようやくですか
ってそうえらい立ちましたねって言われて
まだ若かった僕がもう本当にもう30手前ですからね
もうだいぶ経つんだもんね
本当に経ちますよ
編集部員になって5年以上は経つんだよね、はい、どうですか今は
いやもうまだまだ
なんか若干もうわがままもできるような。
ない
ちょろちょろ見ますけど、なんかその紙面だったりの情報で見ますけど。
いや、でもまあ勉強することがたくさんあります。やっぱり。
なんか、淀川かなんかででかいの釣ってたし、
ね。あれ、ロドリの最後の取材です。
あれはロドリだったんだっけ、は
い、僕の最後の取材ですから。
川ね。
はい。
琵琶湖水系の
そうです、ね、
ストーブつけるわ何この寒さ
そうちょずっと足ガタガタしてましたからね
つうかねちょっとなんか来ないけどねわかんないけど喋っといて、
ということでストーブがねつくまでの間
つけてもそこまで届くかわかんないけど
福ちゃんはね 松本さんに会うのはほとんど初めてで、はい、工房に来るのもね今回初めてだと思うんだけど。
そうですね。
頑張ってる。
どうでした？
若手芸人みたい。
割とこう夢のような
若手芸人みたい。
お部屋で自分はあの自分でもちょっと趣味でちょこちょことルアーを作ってたりとかしてたんですけれども。
頑張って喋ってる。
もう勉強になることだらけで、今日早めに仕事を切り上げてこっちに来てよかったなっていう感じがしますね。やっぱり暖かい。
あ、来た。
くちゃんは暖かいと思うけど、
いやちょっとほんのり来ました。
僕らもボーっと来るんで、ストーブの近さが尋常じゃないもん。熱いって言おうと思ったら近づけてたからね。まあまあ、
で何でしたっけ。
まあ要はロードリーからルアマガに行って。
あ、はいはい、そうですね。
どうですか。
いやもうさっきも言ったんですけど、勉強することがたくさんある感じですね。なんていうんですかね、なんか家じゃないですけど、こう
なんかやってる仕事っつうのはやっぱ、
まあ、まあ雑誌を作るっていう点では
同じなんですけど、けどやっぱ違うもん、そうですね、その雑誌が変わるっていうの。
なんかこう、うどんのつゆの味が違うのと一緒で、
まあ、方向性が違うもんね。ロドリは面白さとかも割と実験的なことをするに対して、はい、ルアマガは割とメインコンテンツ強めで、バシッて決めていくところもあるし、
そうだから、まあ、同じね、編集業なんですけど、こうその作って過程のなんか味付けとか仕込み方がやっぱり全然違うんで、
ね、
うん、
そうだよ、親方が違うんだもんね。そうそうそう、要は料理するとしたら、
そうだからやっぱりそれはそれで初めてだし、うん、全然こう、まあ、新しいことばかりでしたね。うん、なんでもう本当に、あ、こういうやり方ロドリーの時にできてたらもっと面白かったかもなっていうのもあるし、はいはいはい、逆に今ロドリでやってたことを上曲がりこうもっとやったら面白いかなっていう、そう自分なりの形がこうできつつあるのかなっていう。編集は編集でやっぱこういろいろ味付けがあるんで、人それぞれなんで。
自分が出した企画みたいなのもあるの？
上曲がりでは
匿名兆候。
ああ、でもあれはまあもともと、匿名兆候 R っていう紙面の匿名兆候があるんですけど、うん、はいはいはい、まあそれはもともとモバイルで匿名兆候っていう人気コンテンツがあっての話なので、うん、まあ、まあ完全オリジナルではないんですけど。
ごめんね、ストーブついたけど、もし。これ。そうか、匿名兆候は モバイルだけだったんだよね。
そうです。
で、R で、要は本誌に戻ってきたという感じというか、本誌で
本誌でやる、うん、そうですね。まあまあルアマガはそんなにあれですね、企画連載とか企画という企画は自分のあれはあんまり、
まあ安定してるからね。あの陸王でしょ。
ああ
陸王どうですか、毎回行ってるの。いや
陸王そうですね、
全部あれはそうで、
僕入ってから僕は、1回しか休んでないです。あの川島さん VS 金森さんの時だけ、
うん、
あの別冊の陸王マガジンを作ってたので、もう忙しすぎて行けず、でもそれ以外は全部行かさせていただきます。だってあれですよ、
川島さんと金森さんって帝王じゃなくて
2015年の
夏
霞水系で試合目、
もうほぼイーブンの試合で最後金森さんがラストエースで、
ああ、ラストエースってやつか。はいはいはいはい、分かりました。一応もう全部見てます
ね。はい。もう松本さんだって、ロドリンの時から陸王オタクですもんね。うん、だって僕もロドリンの時から陸王大好きで、陸王の話してましたもんね。だからあれですよ、現場で本当に見入れてすげえ嬉しいです。嬉しいっていうか、面白すぎて、やっぱり。
フルだからね。
はい。あの、本当に、叶うなら、ノーカット版っていうのを見せたいですね。
でしょ？
うん。
あの、テレクラキャノンボールって知ってる？知らん。アダルトビデオで。
ああ、なんか聞いたことあります。
僕が一時期激ハマりして、で、それが、一番最初、10時間ものの AV で出たわけです。2枚で。で、すげえ面白くて。で、あの、世にまあなんか、出そうってことで映画版にまとめはったの、その10時間を2時間ちょっと。
あ、違う、俺聞いたことありますって松本さんから聞いたんですよ。
でやっぱ2時間の映画版でも十分面白かったけど、やっぱ本当に好きだったら10時間の方がいいんだよね。その細かい、それも戦うやつだから、戦いは結果じゃなくてその途中途中にあるんだよね。
プロセス、
細かい変わり目と大きな変わり目ととかね、あるよね。ちゃんとそういうのは拾ってあるんだろうけど、前後が長い方が面白いんだよね、あれ見てて。
いやだってもう出る方も本気でやってますからね。だから本当面白い。
いや
ね、だからね、今年は陸を匠くんが取りましたけど。
あ、匠くんね、あの野郎僕は敵だと思ってずっと最近頑張ってきたのに、もう今もうチムさんに勝てませんよって言われて、そりゃそうだろうっていう。
まあでも昔から
どんだけお前釣りしてんだよっていう。
昔からでも強かったですよね、うん、一番もう。
いや本当にあの年にしてはちょっと特殊だよね、バスボート乗ってて、ね、
はい、
情熱、本人のやる気と環境と両方あったから、
うん、
まあ特殊な人ですよ。ただだから、もしだから戦ったら、ボクシングとかじゃないからさ、1対1じゃないからあれだけど、はい、僕とかはやっぱその最後まで一応は負けは認めないからね。そのなんつうんだろう、フルボッコにされてももう最後一発でも当たった後、もうなんかどっそっから勝負になんねえかっていうことは考えてるし。今一番休んでますけど僕は。匠くん出ないのかな今年、もしかしたら。
どうなんですかね。
もういいんじゃないかな。十分でしょ。
一番、ね、
プロすぎる。
プロすぎる。
うん。
匠くんにいつもアマチュア狩りやめてくださいよ。
そう。ただ途中までは面白かった。
うん、だもう それも面白さ一つですよね。
ある意味H1 選手にとっては彼はヒールだったから。
うん、
もう僕らからしたらあの野郎っていうその庶民をいじめやがってみたいな。だけど本当のにえぐいじゃん、その超高日数は300日ぐらいあるんじゃねえかぐらい言ってるじゃん。もう手つけれないよね、もうそうなると。いやだって去年だって危なかったもんな。
ナイスオリキンさんって感じです
か、ね、オリカネさんもえぐいよね。オリカネさんは陸王出てないよね。
出てないです。
出てないのか。
出たら面白いと思います
ね、見てみたい。まあ小太郎さん出てるからな、かぶってたんだろうな会社といい。いやー、一個も出てほしい人いるけど、もう8枠馬大変だよね。16ぐらいにしてほしいけど
ですね。本当に。でも陸王ももう今年で2017年で10周年
なんですよ。ああ、
だからやっぱり大きくこう変えていかないといけない時期なのかなっていうのはあって、
はいはいはいはい、
ちょっといろいろ面白い方向を模索中でございます。
あ、予選とかできんのかな。
お、そういった選考会なんかもね、あったら面白いかもしれないですね。
うん、あのね、8枠だけど、
うん、
別、うん、そこに至るまでの
ね、だって J リーグだってね、 J1 があって、うん、J2 があって J3 があるわけですから、そういうのがあってもいいかな、なんてい
いね、
うん、
4人で1試合やるとかも
あるし、うん、でもやっぱこう陸王とも、まあ、陸王だけじゃないですけどね、あのやっぱり新しい風っていうのはどのシーンにも必要なことなんで、
うん、
まあ、今回ねようやくそうやって匠くんが新しい風を吹かせてくれたんで、
そうだよね、
これに続いて
あっという間だったな、
はい、
出てきて
超なんか顔が嫌そうです
そういうもんなんだろうな。
匠は絶対来ると思ってました、
うん、まだ出てこないでくれってみんな思ってたから、あのもうちょっと苦戦してほしかったんだけど、
シンデレラストーリーですよね、
うん、マジかよと。
もうあのロドリーの、若手4人のバトル、あのルーキーバトルみたいなところから匠君がこうガーッときましたからね、うん、
あとは たくみくんはやっぱもう普通に今もうみんな目立ってるからあれだけど、
はい、
他いますか、
他注目
岩永さんで面白い
若手とは呼べないんですけど、うん、松本幸男さん、
あー出てこないでほしいね
同じ松本ですけどね
いやいや天才集は
いやもう半端ないですよね。
バスの方もまた触れてるの？
そうですね、ルアマガでちょっと最近
そうか、は
い、バスの方も取材お願いしてて、いや
する言ったなんだろう、目的にはもう村上春彦さんとか、うんうん、そういう次元の人だと思ってる。
そっち系ですよね。
なんていうもう魚と人間の間ぐらいの人だよね、うん、
半魚人ってやつです
か。楠木さん亡くなりはったけど、あの人も魚と人間の間ぐらいの人じゃん。
多魚種に明るいとかなんか共通してますよね。
結局魚詳しいんだよね、もう魚とか生き物とか全部に対して。山本さんは僕だってあのあれタックルボックス
時代に出てらした
チェックしてたもん。ドブスズキ釣るとか、あれで僕ドブスズキ釣ってたよ、同じ場所行っていやー脅威だよな。
いや松本さんは本当
新しい風だね。
つい一昨日かな、
そうですね、昨日
昨日、ね、一
昨日、はい、
霞水系で、まあ、
マジで
取材あったんですけど釣りましたから
ね。えぐい人、
この時期に
えぐい人
に超寒い
日当ててきたなー
手当ててきたなー、バタの中であ
ーでも見てみたいね、うん、
釣れないっすよ
そこか。
やっぱ魚釣りがうまい、
うん、
うん、
も
う
釣り自体ね、
そう
全部うまいんだよね、ああいう人って。
だから、ね、最近やっぱあとメソッドがもう完全
オリジナリ
ティ、うん、オリジナリティあふれまくってて、ね、うん、面白いっすね、
うん、そのあえこの人まだ管理釣り部出されたの？違う、今もメーカーの
ロデオの、
あっ缶釣り用のものを作って
出ます、
ね、でナマズのやつとか作ってるとかだよね、うん、おやべえな。
ルアー作るね、あのビルダーとしても本当に能力も高くて、
うん、それあんだけ分かってるやん、うん、
あそんなアイディアあるっていうのはやっぱり、ね、
やだな、
すごい。だから若手じゃないですけど、その
うん、なんか、うん、
やっぱ何やらせてもすごい凄みがあるというか、やっぱり、改めて注目。
へえ、ちょっと逆に嫌だな、すげえ人チェックしてたんだな、知ってはいたけどね、だからバスの方とかから離れてはんのかなと思ってたから、いや、それはすごいね、
個人的にはそうですね、
改めて注目。
福ちゃんとかどう？
誰かいる？自分はそうですね、
あメガバス？
あ
メガバス？
そうですね、まあ自分メガバスがすごい
好き
っていうこともあるんですけども、
3日目ぐらい一緒にイベントの場所一緒だったの、
キャスティング
さんの横浜、はい、僕の横スルーして
そうそう
買い物してたらしいよ
挨拶もせずに、ね、
せずに3日後とかに会う、何日後かに会うのに
知ってるのに
言ってくれたらいいのに、うん、僕もそのルア持ってますよ。どうやって買ったんですか？買いに来ました
その時の、まあ、イベントにもいらしてたカツーさんっていう、
はいはい、
なかなか
謎なんだけど、
イケメンな感じの方、
男前だね、
男前な方なんですけども、
スニーカーがおしゃれという
イメージ
しか、
はいはいはい、
なんかいろいろファッションとかにもすごい
うん
こだわっている方で、自分でアパレルとかもやっていたりだとか、
あ
とミュージシャンも、
はいはいはい、
ミュージシャン
もやっていて、
ね、
そのファッション、音楽、バス釣りみたいなのをミックスした、全部楽しもうぜみたいなスタイルでバス釣りをやられてる方で、すごい面白いし、まあ、かっこいいし。
あの人で WBS 出てたんだよね。
あ、そうなんです。まあ、
おかっぽり、今ほら、パッて火当たる人っておかっぽりのちょっと多いじゃん。
はい、
と思いきや、確かこの前ラジオ聞いたんだけど、あの吉田兄弟がやってる
フィッ
シングトレインか、そしたら WBS 4年とか5年とか出てたの。
そうですね、まだそうですね、メガバスに入る前ですね、
うーん、
トーナメン ター的な部分でもそのバス釣りに対するこだわりがあったりして、今はちょっと離れてそのおかっぱりから楽しもうぜっていう立ち位置でメガバスさんからは出られてるんですけれども、
なるほどね、
感じの方ですね。
松本さんは逆に、じゃあ
僕どうだろう、まあ兄貴分が相変わらず元気なんで、
はい、ほうほうほう、
塚本さんと、
はい、
鈴木孝之さんってストーリーデザインの あの2人がまさかのまた
タッグが
正式に組むっていう、うん、今でも僕らの中でタッグっていうか仲良しだから、
うん、
なんでその濃いのが付き合ってんだと思ってたんですけどまああの人がだからもう自分たちのインディーズとはもう違う次元に行き始めたんで、サノスさんがもう次の扉を2個ぐらい開いてるんで、まあそれは普通にありがたい話で、あの勉強させてもらえるんで近くで、まあそれとは今の流れがあるからいいんですけど、他最近僕それこそ別に若い人からあれまで大会出てる人で言ったら、フラッシュユニオンの高梨君が若い選手 でフラッシュユニオンだって知らなかった。最初茨城のガイドさんでガイド船に乗って初めて話、知り合いがあの人のガイドずっと乗ってて、であれ久々に何かで連絡取ったら取って、じゃあ次ガイド乗るから来なよって言われて、僕は毎年行ってんだけど 2,3 年行ってんだけど、あこの人すげえ詳しいなと、餌とかやっぱ魚のこと詳しい人が、おもろいなと思って、ほんならトップ50行って面白あの活躍してたん でしかもなんかちょっとまた違う自分なりのその推しもありそうな釣り方としてありそうなんで面白いなと思って見てて、で藤木さんとこであれでしょ、藤木さん独立しちゃって僕そんなに知らなかった、そのでなでもだ何の何でかな、なんか一個スイングエイト、
はい、
ユニオンスイマー、
はい、
からパカって開いてすごい気になり始めて、藤木さんのトークショーとか行ってるんですよ、
はい、
釣り具屋さんでやってちょっと恥ずかしい、トークショーというかそのなんかインスタイベント、
はい、藤木さんのはいいですよね、
そうちょっとレジェンドすぎて、いっぱい作ってやるからもう分かんなかったの、そのでもちょっと仕切り直しというか個人になりはったから、ちょっとそっから過去のも、
はい、
過去に作りはったのも今探っもう一回勉強し直したりしながら、だフラッシュユニオン絡みがえらい強くて、で今僕海釣りボートで行ってる人がいるの、
はい、
そこの船長もフラッシュユニオンの海担当なの、たまたま
たまたまです
か、えぐいなと思って、だから濃いとこ集まってんだなと思って、だから藤木さんもあったらね、一応ちょっと前よりはあの話できるようにという緊張が少し減りましたけど、あなんていうか最初の頃はやっぱガチガチだったから、僕もかな、
若梨さんはあのうち あのトップ50のライターも絶賛してまして、
確か若いんだよね、
はい、バサーの堀部さんも、ね、注目してます、
ね、あの横浜賞ではアングリングファン、あアングリングファンじゃない、すみません失礼しました、アングリングバスの
野沢
さんが、うんうん、あの最も注目している人物だと、
ああの4社喋ってたや
つ、そうです、
はい、ああそう、うん、仲良しですよ、一足先に、
あ一足先にちょっとね、
たまたまだけどいやこんな人らゴロゴロいんのかと思ったの、正直だってまだトップ50行ってなかった時だったから、そしたらパッて行って目立ったんで、あよかったと思って、あの そういう能力を持ってる人だったんだと思って、 JB 恐ろしいなと思って、あとはまあ個人的に仲良くなってる人らもいっぱいいるから、まあ、矢蓋君とか最近仲良くしてもらってますけど、出たいっつってたまさかのデジオってどうやったら出れるんですかって言ってたよなんでそんなん知ってんだろうと思って、あれもあれはまあ JB 州の全くしない今年からなんか 動き変わるって言ってたけど、あの僕ら見つけたらそういう業界の人と思わずにいじりまくってるけど。そう。蚊とかかな、なんか変わるかな。
で今人の話したじゃないですか。うん、物はどうですか。
物。
私てか最近気になる物。
フィッシングショー見に行ってはいたんですけど、
う
ん、
そうですね、フィッシングショーもありましたし、
まあ、名古屋の方が見れるよね、フィッシングショーバスはそんな多くなかったし、うん、物かぐわーっていうのはなかったけど、はい、ちょっと嫌な流れかなっていうのは、はい、やっぱ、はい、羽物流行ってるのと、
おお、確かにそれはトッパーとして嫌なんですか。
うん、いや、純粋にね、でもそれいいもん出てくるから、はい、触れないでほしかったな、
ね、確かに、
うん。とか、うーん、まあでもやっぱ、割と今、ちょっと、スコーンって抜けたのをあんま感じないかな。いや、出てこないよ、なかなかね。
福ちゃんは？
自分はそうですね。
またメガバス？
メガバス、そうですね、メガバスのあの
一応あれだね、メーカーの人だからね。
いや別に。
先ほどあのメガバスの話もちょっと盛り上がらせていただいたんですけど、あのまあメガバスから初みたいな。
メガバスの人やん。
メガバス。
まるで編集の人じゃない。
あの
多分あの将来の夢は編集長とかそういうんじゃなくて、多分メガバスの社員。
内部社員。
そんなことないです。編集として、うん、はい。あのメガバス初という感じ あのギル型のルアーみたいなの
を
今度出るんですよね、バタリオンっていう
見た
名前なんですけど、ジョイントの
バイブみたいな、
ビッグバイブレーションみたいな、
そうあれフローティングですか、
フローティングとあと福袋限定でスローフローティングっていうのが入ってたのがあって、それがやっぱなんか今までメガバス的には少なくとも今までにない感じ、うん、かつバイブレーションっていう、バイブレーション X バタリオンっていう名前で
ブルブルするの、
ブルブルするんですよ、あの
ジョイントで、
ジョイントででかいのに、なかなかすごい、
じゃあもういいかなっていう。そうそう、いやギルの流れは
まあまだ続きます、
恐ろしい、うちもギルは、
まあね、
少し手つけていこうと思って、
それだって僕またロドリーいる時ですよね、
あやってたよね、
あまあ言えないですもんねこれ、あれ
いや別にあれは何も出てないの、いやまあいいか、
いいですか、
そのペンシル
型のペンシル、
うちもバイブだけど、うん、と、まあ、ダブルス一緒だと、うん、ただなんか気持ち乗りすぎて、
はい、
再現ギルのあバイブペンシルの方は再現性を考えて制作してたんだけど、
はい、
ダブルス社の方とかもすっごい高まった時に手彫りでやったから、はい、製品とはもうにするのよ、
はい、
かけ離れてんだよ、ね、だからまた少しゼロからやり直しみたいな、
あれもまあ何年かかるか分かんないですけど、うん、個人的には楽しみですね、
いやあのプロペラ作るようになったんで真剣にやろうと思って、いやメガスさんのあれ面白い位置ですね、
はい、
で自分らのメーカー の, その強いところとギル合体させるのがとやばいよね、
確かに、
うん、うちダブルシッシャー好きで、
うん、
ちょっとギルっぽいの行ってみたいなみたいな、ファーストさんバイブ強いもんね、印象あるもん、はい、それって普通にも出荷されてるんですか、メガバスの人に聞いてるみたいな、
まだ
まだそうです、ね、言い方がも
ういいよ、持ってるよね、
でもあの福袋に
入ってる、はいはいはい、先
行で手に入る、
そうですね、
はいはいはい、
そうなんだ、
そうやっぱギル、そうギルの系のルアーはいいの、多分またポンポン出てくると思います
、うん、そうですね、
バグリンさんからも出ますし、
うん、ほっといてもあの中で何なんかガチッとハマったやつが残っていくのかな、だよね、ワームもいっぱいあるし、
じゃあ僕個人的な、
はい、
どうさかですか、僕はやっぱり川村幸太郎さんの、
ああ出ました初めてメーカー名聞きました、
ああそう、今日雑誌届いたもんね、
なんだっけ、
ボトムアップ、
ボトムアップ、ボトムアップ、
もうね第一作のルアーも多分各紙で発表になったと思うんですよね、うん、まあレコジンに特化した
テールが一番ケツについてる ストレートアーム、
まあ、確かにね、ネコリグってこう物にタイトに打ってるはずなのに、
うん、
バイトって着底から、
うんうん、
あと着底直後、ないしは着底した後倒れ込みだったり、うんうんうん、その後シェイクしてグビ打ってきたりっていう感じで、フォール中のバイトがね少ないっていうのは、
うん、あ、それを取るとかっていう、うん、
それを取るためにシャッテールつけたっていう感じなんですけど、まあ、シャットテール、それもね、ただついてただけじゃ、
うん、
こう、プルプル、テールが震えてるだけなんで、そのテールがの振動、ボディまで、ボディをこう、微振動させるまでを、ちゃんとこう、
まとめるというか、力の出し方を、うん、いや、去年の一番の衝撃だよね、多分ね。ね、ちょうどしかも、僕、去年、川村浩太郎さんを、割とチェック し直してたというか、去年のフィッシングショーで青木大輔さんと川村浩太郎さんと福島健さんのトークショーを自分の中で混ぜて去年の1年間の釣り組みたのかっていう突破とは思えない。いや、みんながね言ってることは近かったの、ラッキーなことに。割とねプラの話みたいなのを結構してくれたの、
はいはいはい、
でもっと前から青木さんはチェックしてたの、自分の釣りから一番遠い気がして調べてたの。あの、どう、なんか、勉強になるかなと思って、資料も多いから、あの人は。福島さんとか資料少ないんで、はい、で、たまたまそのトークショーで言ってた内容がなんか近くて、プラだったり、小太郎さんもその下見の話とかしてあって、で、あの人ストレートアームなんだよね。もうプランの時にロッド1本ワーム1種類で全部回るって言ってて、そのはあと思って、それがだからストレートワームの猫だった、カバー猫だったから、あれが一発目っていうのはやっぱり、あの、あ、なるほどなって思って。
いや、もう本当にあれなんですよね、魚が釣りたいんですね、川村さんって。
うん、
釣りたいよ、どうやったらもっと釣れるかっていう、やっぱその思いすぎてるからこその着眼点っていうか、
いや、あの、まあまあワーム出した後だったからどんなんなんだろうと思ったら、ね、一発目からなんかそのクッとこうね、中心に近くてちょっと変化球みたいな出てきて、
うん、でもまあなんか納得できちゃいますよね、
うん、いやー、群雄割拠だよ、すごいよもうね、うん、
今年も楽しいことがたくさんありそうだなって。
そうだよね、
はい、いや、また話題振っちゃいますけど、
はいはい、
人戻ってきたんで、
うん、
なんかこうハウツー的な、ハウツーというかこう最近気になる釣り方じゃないですけど、テクニックとか。
さすがのね、さすが雑誌の人だね、こんな楽な、はい、楽に運んでいただけるなんて
雑誌は人物ハウツーで成り立ってます
か、はい、ハウツーね。
最近で言えばあれですよね、カスミのジャークベースとか、
うん、
なんかちょこちょこ
話題になってますけど、メーカーとしては、
うん、
両極端を一回触れとこうと思って、
ほう、
ビッグベイトテストしてんのと、はい、フィネス。
フィネス。プラグですか。
プラグで。フィネスはね、もう、必須だよ。ただ、プラグでやるのか、釣り方でやるのか、また別なんで。その釣りとしてのフィネスは相当意識してますよね、今。それによって、やっぱ、飛躍的に超過上がったんで。ただ、まだ言えない。それは、
まあまあ
そ、要はもう釣りとして出し抜く行為だから、ちょっと、あの、イベントで会った人には喋ってる。だけど、まだちょっとね、公にはそれ言えないことだよね。実験中だし。だけど、やっぱり、フィネスって言われてることが、なんとなく分かってきたかな。うん。それが、やっぱ逆にビッグベイトまで繋がるようになったんで、あの、ちっちゃいルアー作った時に、まあまあ、なんか、トップの人だって、ある程度重量が決まってる。
はい、
でちっちゃいの振った時に、僕の中では、ちっちゃいのの理解も、深まった反面、これがあるんだったらでかい方の多分意味合いもあるだろうとは思ってて、一応両方ぼんやり、あの、 うちはちっちゃいのたこ焼きシリーズって呼んでたんだけど、はい、反対側は DQN っていうドキュンなルアーたちっていうことでドキュンは考えてたんだけど答えは出なかったし、だから去年ぐらいからドキュンなルアーを触り始めて、なんとなくそこにはでもねやっぱフィネスっていう言葉は関わってくんだよね。
うーん、別じゃないと、
別じゃない、大きかろうが小さかろうが、はい、まあ青木も言ってるからあれだけど、そういうのが見えてきた
の
ね。
うん、
ジョイクラフィネスだね、うん、てかあの大きさだからいいんだよね、
はい、
そういろいろだからまあ釣り自体はやっぱりそのトップ5時とかでやり尽くされてるかもしんないけど、まあそりゃそうだよなって思えるようになってきた。ただまあその中で破壊力を探す、結局水面は強いんですよ、
ですよね、
ベースがフィネスにしたっていい魚取れるんで、だからそのバランスの取り方 はまあトップのメーカーだからずっとできるんで、そのちっちゃくても強かったりとか、でかくて弱かったりとか、そのバランスで、でもいい魚がまあまあ取れる釣りだから、
まあ予測は悪いけど、もう 2D で騙せるってことですよね、水面って、
うん、
2D じゃないですけどね実際、
うん、なんつうかねえ、やっぱ変な水域だよね、
うん、守られてますよ、
うん、
だけは、
うん、そう、ハウトゥーっていうか、まあやっぱ割といろいろやった結果がやっぱ、うん、フィネスっつうことを勉強し抑えといた方がいいなと。金森さんだって急激に強くなったのフィネス抑えてからだからね。 あの人はやっぱパンチャー、ハードパンチャーだったけど、リコに勝ちたくて、だからすげえよくわかんない。あの人と同じぐらいの時に大会出てるんで、
はいはいはいはい、
もうよくわかるけど、まあ、うまいからさ、やっぱ、北斗は自分のところでフィネスまでは行けなかったから、まだ、あれだけど、釣り方には取り込んで、急激に僕も変わったから、さらにそうだよなと思うんだけど、あの、倒すパンチあるけど、一時期はそっちじゃなくて、その、
ジャブ
を相当やってたから、
畑さんに負けた翌年の青木さんとやった
時、あ、そうその辺からね、ぐわーって、だから一時期僕からしたらつまんないなと思ったけど、でも理解もできたから、そのでちょっと混ざるようになったらやっぱ危ないよね、そのジャブからちゃんと倒すまでつなげれたら強い、その倒すパンチを持ってはいるから。
まあ、リクをベースにして話しちゃうとあれなんですけど、その参戦しているメンツの中でもしかしたら一番オールラウンダーかもしれないですよね、うん、金森さんって今、うん、
な気がするね。順番がしかも強い方から入ってフィネスを鍛えたから、
奥田さんはそれはもっと超えちゃった両極端ですけど、
でも元々は奥田さんなのよ、うん、奥田さん僕もめっちゃさっきのビデオ置いてあったけど、
はいはい、
もう集めれる資料集めまくってるもん、だから僕もフィネスに目つけたりして勉強したのは最初奥田さんだった。そこを抑えてこっちやってっていう、でもう本当にもう真ん中なくなったじゃん、あの人、はい、だけど
奥田さんはもう真ん中ない
なんかすげえなって思うけど、まあうちは水面があるからもうちょっと寄せれるかな、その両端から少し入ったとしてもいい魚取れるかなっていうのがあって、あの隅田だから奥田さんスタートだね、フィネスは。僕はいろんな人がいたけど、そのこの人の釣り取り込まないとって言ってキムケンと奥田さんめっちゃ勉強したけど、キムケンはねやっぱ水面との合致がさせにくくて勉強はできたけど、
でもなんかフロッグとかやっぱり木村さん作るはいいルアじゃないですか、
うん、
その辺でやっぱりあれですかね、なんか
あの人はさらにね、はい、なんかやっぱいや、そう一個一個にズゴンっていくから、フロッグだったらフロッグ で、なんだろうね。
逆にその今から全然イメージが違うっていうのはちょっと不思議だなと思って。
僕と、はい、いや勉強はできるんだけど、もうちょっと感覚的な部分だったりとかもあるから、その完成されてんだけど、みんなでもだから自分らの 得意技を持ちながら間を埋めてるんだけど、なんだろうね、やっぱほらシャットだったらもうシャットのその釣り方のをギュッて、そこはね、やっぱシャットだからできる強さ、一個一個のその強さを、クランクだったらこの良さがあるっていうので、あの人は突き詰めるから、自分にとって、ね、参考になったのはあのブルシューターのスイートフロッグぐらい。他のはやっぱもうその釣りのとかだから、まあ全部見てるけどね。
木村さんは本当にもう、
うん、でもちょっとき
め細かいっすよ。
そう、やっぱスピードとかパワーの出し方とかは見てるけど、
本当に細かいところに気使ってて、こうね、取材する
分かりにくいかな、逆に。だから資料にしにくい、その本人が感覚的にバンってはめちゃうから。
いや、あれ計算してますよ。
いやいや、じゃあのそのいや、ものすごい細かいじゃん、うん、だから下手したら、だからあれ、あの小森さんとかとも近いというか、
かもしれない
ですね。超詰め込んで感覚的に出すから、はい、僕はそういうの図画作りでは、うん、それをやってるつもりなのね、うん、すげえ勉強して割と感覚的にものを最終的に仕上げるんだけど、そういうのってあの分かるようで分かんないところがあって、出し方が本人らの癖みたいなのがあるから。いやー、でもその辺はでも奥田さんはもうちょっとこう近い気がして、水面好きだし、
あ、そうですね、
水面ビッグベイトだから割とあの人は使ってる量が見え 目に見えるものが多かったから、うん、まあだからって答えは出てないんだけどね、できるだけ 見るようにしてる人ら、その強さとフィネスと両方持ってる人らは全員チェックしてるけど、多分それが徐々に降りてきてるのかもしれない。あ、ベースがあるとこんなラグなんだっていう。イジリーの70スティックの75とか欲しいし、バグの40とか欲しいし、そっちの方がまあベースに近いんだけど、フィネス寄りのとか。でもとりあえずフィネスと強い釣りを混ぜてる人らはが今まあまあ目立ってるなとは思うね、よう考えたら。自分のに落とし込めるのは難しいけど、いや、うん、奥田さんの方が癖なんだよね、カノメより。
そうですね、
さらに、
はい、カノメさんもちゃんと
やっぱあの人はね、バシってトーナメンターになったんだよね。
中間もフォローしてます、
ね、うん、いや、その辺奥田さん情報を一番取れるのがリコーだからね。あの、ありがたいです。
ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、今度うちから奥田さんの
DVD 出
ます
んで、出るね、
レッドシグナル、
ね、はいはいはい、
あのすんげえ面白そう、うん、まだ僕もね全部は見えてないんですけど、
ルアガとロドリの付録の DVD でしか手に入らなかった。出るたびに買ってたもん、そらもう、うん、ビッグベイト本についてるっつったら買って、うん、雑誌についてるっつったら買って、
昔から突き抜けてましたから
ね。突き抜けてるね。オリジナリティがあるから面白いね。ハウトゥーはだから割と普通、
はい、
普通にその上から下までの範囲を広げるとちょっと分かりやすくなった気がする。
じゃあなんか福ちゃんがまだ何言おうかなっていう顔してそうなんで、先にじゃあ僕が、
はい、
僕はね、春のやっぱり霞ヶ浦の、
ちょっとあの時間一回区切っていい、まさかの30分ぐらいでって言ってたのに、もう今日が乗りすぎて、大体いつも50分ぐらいで一回区切るの。
じゃあいいっす
よ。あ、いやいやいやいや、みんな気になって、何って残りちょっとおまけで
20
分ぐらい取って終わるの。
オッケーです。
じゃあ一回区切ります。